昨日も教会でこのオトリティのご用に手術をお使いいただきまして、まあ、正直だいぶこう疲れたという感じがありましたね。これは大変ありがたいことでございます。親様の家業を継いでね、夫婦で頑張っていらっしゃる 若い夫婦がお見えになりまして、まあ、いろいろ苦労話も聞かせてもらいました。そしてまた、自分たちで、新たにこう取り組むというね、そういうことも聞かせていただきまして、で、そちらの応接間でしばらくお茶をいただいてもらいながらまた話を聞かせていただいたんですけど、私はそのこの御用、神様の御用をさせていただいておってですね、大変こう得する得をするというか、あの自分の役得といいますかね、一般に言うとこういう御用に使っていただいておるからこそできることがあるなと思いましたね。それはその人の話を聞かせていただくことによってですね、ものすごくこのありがたい気持ちになるということができるということですね。もう少し具体的に言いますと、昨日来られたその若夫婦のですね、奥さんの話を聞いておりましたら、なかなか素晴らしい方なんですよね。で、その非常に私は興味を覚えまして、ついその方のお父さんのことを尋ねたんですね。まあ、つまりそういうその娘さんが育つということはですね、きっと親様が、素晴らしい親様なんだろうなと思いましてお尋ねしましたら、やっぱりそうでしたね。その親様がね、比較的この寿命という点においては長生きはされなかったそうですけども、その子供の時からね、一つ一つその生活の中で大事なことを教えてくださってるんですね。そのお話を聞いて、まあなんとそういう素晴らしいお父さんがこの世の中にいらっしゃるんだなというふうに思いまして、とても私自身がですね、人間として学ばせていただくことがあったんですね。そしてそのやはり子供のありようというのは、やはり親のありように関わっておるなと、ね、いうふうに改めて思いましたね。この親ありてこの子あり、この子ありてこの親ありというふうにも言われますが、やはりもう一つ私が踏み込んで、そのおじいちゃんのことも聞きましたね。やっぱりおじいちゃんがまた素晴らしい方だったそうでして、やっぱりだと思うんですね。突然ですね、そのいい子が生まれるんじゃなくてですね、おじいちゃんが あり、そして親があり、そしてその娘があるということですね。私昔川柳をね、父母がやっておりまして、そのまあちょっと付き合いというんでしょうか、まあちょっと暇つぶしみたいな気持ちでね、私も川柳を作ったことがあるんです。教会にせせらぎという川柳の会があってね、松下さんが先生で、うちの父や母や赤座の金子さんやね、まあ、いろんな方が川柳を楽しみに月に一度ぐらい会を開いておりましたね。それ私もその時だけ、一時ですね、私はもう非常に秋っぽい性格でしてね、ちょっと付き合いで川柳作ったことがあるんですが、それが痛くこの松下さんに褒められたことがあるんですね。まあ、人間というのは褒められると気持ちがいいもんで、その覚えてるんですね。自分自身が考えてみてもとてもいい川柳とは思えないんですけどね、こういう川柳を作ったことがあるんです。私はまあ子供の時から我は海の子、白波のじゃないですけど、本当にこの落島の海で、毎日遊んで育ったもんですから、でその海の句を作ったんですね。海があってあぶくがあって貝がいるという、何でもない川柳にもなってないような句なんですよね。それが なぜかしらすごく褒められましてね、海があってアブクがあって貝がいるって当たり前のことなんですけどね。で、私はその先ほどのおじいちゃん、お父さん、そしてお孫さんのことを思うんですね。やっぱりこの貝が成長するためには海がなきゃならない。で、アブクというアブクということの中にプランクトンだとかね、いろんな海の中にあるこう働きですよね。そういうものがね、親先祖様がいて、親様がいて私がいるという、そういうことでもありますよね。今はそういうふうに思うんですけどね。その作った時はそんなこと全然考えてなかった。とりあえずでたらめに行き当たりばったりで、川柳で五七五七とっていいやということで作ったのがその川柳なんですが、私が生涯作った川柳の中でもうその川柳しかないんですね。で、そういうふうに思いますとね、私たちが今、私の場合でしたら私にとっての孫と言ったら、アメリカにおりますけどね、やっぱり私の責任というものを感じますね。じいちゃんがいい人だったからお母さんがいい人になったんだと、お母さんがいい人だから自分もこういうふうになったんだと言ってもらえるじいちゃんにならなきゃいけないということですね。そういうことを昨日ね、その二人の話を聞きながら思いましたね。本当にね、素晴らしい方です。ね、いろんな意味において素晴らしいなと思いました、ね。で、そのお父さんという方の話をちょっとだけしますとね、その若奥さんのお父さんはね、最終的にがんであることが分かったそうです。自分でね、もう俺はがんだということをね、認識できたみたいですね。突然ですね、元気で働いていらっしゃったのにある時ね、実際がんだったらしいんです。そしてね、普通だったらね、入院するとか手術するとか言いますけど、そうじゃなくてね、俺は仕事に行くと言ってね、仕事の現場に行ってその日に倒れて亡くなったそうです。そういうお父さんだったんですね。私はもうそのことも含めてね、なかなか大したもんだなと思いましたね。で、そのまたその昨日お出になったのはその方の娘さんなんですけどね、なんかこう度胸があるというか、いろんな意味において、いいものを持っていらっしゃるんですよね。それで私も改めてね、自分自身がこうして、私はその方々に言ったんです。私も父が素晴らしい人だと。で、父はなぜ素晴らしかったかというと、人間的には欠点だらけだったけど、このお道の真理に出会った教祖様という手本をいただいたから素晴らしい生涯を送れたんですよ。私もそこをいただいてるんですよという話を、お礼にしたんですよね。その方はまだ信心が浅いのでね、これから信心を知ってほしいなという思いでそういう話をいたしました。でも私はね、正直その方から学んだことが大きかったですね。特にその方のお父さんの生き様、子供に対する姿勢、いろいろと聞かせて、今1時間ぐらいですかね、お茶をいただきながらね、気がついたら夕参拝の時間でしたけどね、そういうことがございましたね。どうぞお互いもね、皆さんも同様にですね、その皆さんがあっての子供であり、そして皆さんがあっての孫であるという、そういうことですよね。まだ伸び郎さんは孫ができておりませんけどね、いずれそういうことになるでしょう。ほんならうちのおじいちゃんはというところまできっと遡ってくるんですね。例えば、リオちゃんがお嫁に行ってですね、お母さんになったとします。で、リオちゃんのあり方が子供にそのまま現れますよね。で、その時にリオちゃんのあり方をこう問題にした時に、リオちゃんの親はじゃあどうだったんだろうかというのが今度問題になるんですよね。そういうことですよね。どうぞ自分自身のね、私は私の思うように生きとったらいいんだということでなしに、先々のためにも自分というものがね、どういう親になっておるべきか、どういうじいちゃんばあちゃんになるべきかという、 ね、そこが問われているように思います。どうぞともどもにそこをおかげをいただいていきたいと思います。